FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと彩る話題をお届けします。さあ早速今日のゲストさんご紹介いたしましょう。着物のお手入れ師、森本圭一さんにお越しいただいています。森本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ今日は前回に引き続いて、はい、着付けの変化というところで、はい、続きのお話をお聞きしていくわけなんですけれども、はい、今日は作法優位、
はい、作法優位、はいね、これは前回申し上げましたように、中国の唐の時代の文化、作法優位を着物も取り入れたということで、はい、左を上にして着る、はい、でもそれを右前に着ると言います。ちょっとややこしい話をしましたんですけどね、はい、でその作法優位の話、左を上にするという話は、はい、着物以外にも日常生活でたくさんあるんですよ、はい、でそれをご紹介しようとしたんですけども、ちょっと前回、ね、時間がなくなったんで脅威になりましたけども、だから今日はちょっと着物から離れますけども、まあ、作法優位、これだけ生活の中にあるんですよということをご紹介いたします。
お願いします、はい。
はい、家紋にね、使用数が、まあ、2ぐらいと言われている違い鷹の葉という、はい、鷹の葉の、真ん中で交差しているという、それも着物の襟と同じように、左が上という、左重ねって言うんですよ。
へ
で左重ねって言いますけども、門の名前には左重ねとは言いません。で中には特殊な家がありまして、重なりが逆の場合は右重ね、その家に限って右重ね、違い鷹の葉とか、違いなんとかというふうに言うんです。というのは、うん、左が上というのが当たり前なので、 あえて左が上、左重ねとは言わないですね。なので着物も左が上にして着るということで、それ以外にはね、観音開きとかね、
観音開き、
やっぱり開けるときに右側が上に乗るでしょ、右側がね、
それは開けるものからして右側が上に、
それは観音様から見て着物を着る、着物の左を上にして着るという、観音様から見ての左重ねなんですよ。
なるほど、中に入っておられる、
はいはい、そうですそうです。
だから
そういう面では、はい、他に、福佐金風とか、のし袋とかね、
はい、
金風なんかでも、今私申し上げた3つは全部右が上でしょ、
はい、
それは対面から見た右なので、はい、中のお金からすれば左が上ということなんですよ。
なるほど、
だから中に入ってるお金からして左が上になるということでね。
でもこれを覚えてしまえば、いろんなその福祉とかね、そういう作法の時に便利かもしれませんね。そうですそうです、そうです、
中に入ってるものからして左が上というふうに頭を切り替えれば答えは簡単なんですね。
なるほど。
それと、建築物のね、はい、2枚の引き戸も必ず向かって右が手前です。あ、
そうですね、
はい
はいはい、
それはまあ
確かに、
それは、向こう側からでもこちら側からでも同じなんですけども、基本的には左を上にして戸が閉まるという、開け閉めするという、そういう考え方になりますね。
は
ー、だからそうしてね、日常生活を見渡してみれば、作法優位というのがたくさん見つけられるはずなんですね。
なるほど。
アウンってご存知ですよね。仁王さんとか狛犬とかね、はい、で始まってウンで終わるという、そのアウンも向かって右がアで、左が口を閉じているという、それも対面から見るから逆なんですけども。
なるほど、ね、それもそうだったんですね、
はい、そうですそうです。
は
だから、舞台の演じる方も、演じる方から左手が上手ですよね。
で
右が下、
はいはい、
だから落語なんかでも身分の高いものから低いものにしゃべるときは必ず首を右に向けてしゃべる。で身分の低い人から身分の高い人に喋る場合は必ず左に向いて、
はなるほど、
それで どちらが上かというのがもう
分かるんです、
ね、一目瞭然で分かるようになっているわけなんですね。だから 舞台から演じる方から見て、はい、やっぱりね左が神上というふうになりますので、
あ、
うん、それでね、お雛様の話なんですけども、
はい、
お雛様も帯男社会として考えた場合に帯名の方がやっぱり目上ということになりますから、本来はお雛様が、帯名が、左、目雛が右に来るわけなんですよね、
はい、う
ん
う
ん、
はいはい、
でそれで従うと、天皇から見たら左が左大臣、
はい、
右が右大臣というふうになります、
はいはい、
ところが対面から見ると左右が逆になりますね、
うんうん、そうですね、 それは、ね、
はい、前回御所の話でもしましたように、はい、右京左京区は佐賀様だという話、
うんうんうん、
それを嬉しいひな祭りという歌を作られた佐藤八郎さんが左右を勘違いされているわけなんですよ、
は
い、
あ、
少し白酒召されたか赤いお顔の右大臣というのは、はい、本当は左大臣のことをおっしゃってたわけで、
なるほど、向かって、はい、私たち見ている方から向かって右側の左大臣のことを、
はい、佐藤八郎さんが自分から見ての右側右大臣というふうに思い込まれたということ で、これはもう大きな間違いなんですけどね、
あ、
はい、
へ、
だからそうやってね、日常生活を見てみれば、うん、結構ねこういうことが分かってくるわけなん で、
はい、
でこのお雛様なんですけども、もともとは帯名が左、右に目雛という置き方だったんですけども、
はい、
明治から大正にかけてですね、天皇が外国文化に合わす意味で、
はい、
立ち位置を入れ替えたわけなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそれに従って、はい、東京のお雛様を入れ替えたように、他の他府県なんかも、
はい、
東京に合わせて、はい、帯名目雛を入れ替えたということで、ただ、ね、お雛様だけは入れ替えててもね、右大臣左大臣は名前に右左がありますから、
はい、
変えられないんですよ。
あ、そういうことですか。
だから作法優先の話からすると、
はい、
ちょっと無理がありますよね。
なの で、 で、ね、
京人形はもうね、はい、昔からも変えずにずっと 今もなおね、
はい、
位置は昔のまんまでなんですけどね。
向かって右側が、帯名、
いやいや向かってなしに、あ、そうそうそうそう、
ですね、見る側からしたら、ごめんなさい、
ごめんなさい、
ですね、でて、お雛様、いわゆる目雛が向かって左手、ね、見ている側からすると、
はい、ですね、
はい、
そうそうそうそう、
そっかそっか、
すみません、これ、もう左右の話はね、私もちょっと喋りながら混乱して、前回もちょっと間違ったかもしれませんけど、
いやでも本当に左右って、どっちを元にそれをね、左というのか右というのかって、本当にややこしいですもんね。
はいはい、そうそうそう。
いやでもなんか面白いですね。京都だけはずっとその本来の形を、
そうですね、うん、なのでよそから見ると京都だけがね、
うん、
ちょっとなんか逆というふうに取られますけども、はい、実際は京都が、うん、本当の置き方をね、守ってるということなんですよね、はい、
そうなんですね、はい、そっか、いやもう知らず知らずにもうこういうものなんだと思ってたんですけれども、
そうですね、
他の地域では逆に置かれていたんですね、
はいはいはいはい、そうそうそう、
うわ面白い、
だから左右の話はもう本当にね、
はい、
難しいですけども、
う
ん、ただ着物がその左を上にして着るというのは、その中国から日本に渡ってきたその文化をそのままね、
はい、
反映させてるわけであって、
はい、
着物以外にもいろんなものをこう見つけることができるということね、
うん、
それがまあ面白いですね、
そうですね、はい、なんか今お聞きしただけでも本当にいろんなその、はい、のしとか、
はい、
と金風とか、はい、たくさんね、
はい、
出てくると思うんですけれども、なんか他にも探し出すと
ありますよ、
たくさんありますよね、
家系図もね、
はい、
向かって右から左へ順番に変えていくでしょ、
はいはいはい、
あれは反対から見たらやっぱり作法優位で左からずっと順番に右へ流れてるということで、それが対面から見ると、
はい、
家系図を見る方からすると全く逆になるわけなんですよ、
そうですよね、はい、私あれに関しては単に日本語って左側から字を書いていくじゃないですか、
ああそうですね、
単にそれだからかなと勝手に思っておりました、
うん、それも同じことかもしれませんね、ね、手が汚れますけど、
そうなんですね、確かにそうなんです、
そうそうそう、多分それにのっとってかなとか今ね、横井さんに言われて なるほどそうかなと思ったんですけども、
すみません、なんかちょっと余計なことを言ってしまったかもしれない。
いいこうしてね、やっぱり喋ってる間でもね、いろんな発見があるからね、はい、だからやっぱり思いついたことは人に話した方がやっぱり面白いですね、はい、それに対して相手の反応によってね、またまた新しい発見がありますからね。
本当だ、はい、そうですよね。いやまたね、気づいたところがあったらぜひリスナーの方からもメッセージでいただけると嬉しいですよね。
そうですね、
はい、ねえ、いや今日は分かりやすくおひなさんのところでね、作法優位の話をちょっと例にとってご紹介いただいたんですけれども、その前に門のこともね少しお話しいただいていたんですが、実はさっきちょっとお聞きしたところによりますと、森本さんの次男さんが、ね、門を作っておられる、門を作ってるというか門を、作品にして、はい、実は森本さんのところちょっとお話飛ぶんですけれども、はい、改築工事をしておられるということで、はい、この改築工事が完成したらその次男さんが作られた門をお家の軒下に飾られることが決まっている。
そうなんですよ、ね、
でその実はその門がなんと大変大きな賞、新日美大賞を受賞されたということで、来月実際に展示会も行われることになったんですよね。
そうですね、
はい、ね、ちょっとそのご紹介させていただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
完成アート展京都2019、こちら、楽中異世代の空ですね、はい、完成×伝統×未来ということで、11月5日火曜日から11月11日月曜日開催されます、はい、メイン会場に展示をされます。メイン会場が北野天満宮ということで、午前9時30分から、午後4時30分まで入場無料となっております。森本さんの次男さん、お名前が森本淳二さんですね、はい、その作品名が割梅鉢ご先祖様よりという作品で、はい、大きいお品なんですよね。直径40センチからある、ね、はい、そのアルミですか、
アルミです、
アルミで作られたその門がドンと飾られているということで、またこちら実際にお家が改築工事完成しましたら、はい、その軒にスポット、ね、
そうなんです
よ、はめ込まれるということで、はい、実際の作品、はい、この11月5日から11月11日に北野天満宮で、はい、もしもご覧いただけなかったとしてもお家が完成したら実物を ね、またね見ていただくことができるということで、はい、ちょっと今日はご紹介をさせていただきましたが、いや今私の手元にはお写真がございますが、本当に立派な、
ありがとうございます、
森本家の家紋なんですよ ね、
はい、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。新日美大賞を受賞されました森本淳二さんの作品割梅鉢ご先祖様よりが北野天満宮で11月5日から11月11日まで楽中という、こちらの完成アート展京都2019で展示されるということをご案内させていただきました、はい、ということで森本さん、はい、今日もなんだかあっという間のお時間でしたが、
ね、はい、ね、
また10月はもう1回ご出演いただけるということで、ね、10月29日ご出演予定となっておりますので、はい、その時にもまた楽しいお話、はい、楽しみにしております。
わ、はい、かりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうも、はい、ありがとうございました。
今日は着物のお手入れ師森本圭一さんにお越しいただきました。以上ビブレはんなりスタイル、この時間は北王子ビブレの協力でお送りしました。